藤ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト、はい、第5回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、はい、今日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりたいと思います、はい、いや上ちゃん秋ですね、
う
ん、
秋だね、
秋も深まってまいりまして、うん、秋といえば紅葉でしょうかね、
うん、紅葉だけにアクセシビリティポッドキャスト頑張っていこうよなんちゃって、
え、上ちゃんもしかしてそれシャレですか？
シャレっていうかこう紅葉といこうよ。
なるほど。ではアクセシビリティポッドキャスト今日はヘッドラインをお送りしてまいりたいと思います。
アクセシビリティヘッドライン
では最初のトピックまいりたいと思います。SNS の Facebook がオーディオキャプチャ技術を採用。これはですね、アメリカの大きな SNS サイトの話なんですけど、もともとハーバード大学の学生を中心としたこう SNS として、始まったものなんですね。SNS って上ちゃん何の略でしたっけ？
ソーシャルネットワーキングサービス？
そうですね。このユーザーアカウントを作成する、うん、サインアップページっていうのがあるんですけど、うんうん、そこに画像認証があるんですね。
ほうほうほう。
この前第1回目の時に、
うん、やったよね、
画像認証の話させていただいたんですけど、うんうんうん、その画像認証の代替手段としてオーディオキャプチャー、まあ、音声を聞いてその聞き取った数字を入力するという認証方式も同時に採用されてるんですよ。
なるほど。
この採用されてる音声は実際どういうものかっていうと、
うん、
先日お伝えしたツイッターの話の時に、うんうん、リキャプチャーっていうのが使われてたんですけど、うんうん、それと同じような音声が使われてます。
あ、なるほど。
で、スクリーンリーダーで実際僕もちょっと試してみたんですけど、うん、なんとですね、僕でもアカウントできちゃったんですよね。
お、
はい。
いいですね。
はい。
サイト自体はどうなの？
サイトはですね、うん、ちょっとアクセシビリティ面ではまだまだこれから頑張ってほしいかなっていうところはあるんですけど、残念ながらですね、日本にはまだこう日本にも大きな SNS サイトあったりするんですが、日本のサイトではこう画像認証の代わりとなるような手段っていうのは提供されてないんですね。
そうだよね。
で、そういった意味ではまあすごい進歩かなと。今後も日本の SNS サイトにもこのようなこう他の認証手段がこう設けられるといいなと。
そうだね。まあ、今ないってことは、もしどっかがやってくれれば、日本初と。
そうですね。はい。
よくまた、じゃあ、このヘッドラインで。
ご紹介したいですね。
はい。
はい。
待ちましょう。
はい。それでは次のトピック参りたいと思います。株式会社コーチシステム開発のネットリーダー紹介。いよいよ出ましたね。
出ましたね。
はい。で、実際僕も、使ってみたんですけど、上、うん、ちゃんもうお使いになりました？
うん、僕も、早速購入しまして、はい、使ってみました。
はい。ですね、まあ、特徴としてはですね、ジャンプコマンドが結構充実してるんです
ね。そうだね。うん。
で、PC トーカーと一緒に動く、うん、音声ブラウザーなんですけど。
PC トーカーが入ってないと使えないん
ですね。そうですね。はい。
PC トーカーも起動させた状態で使うと。
はい。
はい。
で、まあ、基本的な見出しジャンプの機能ですとか、
うん、
あと、面白いなと思ったのは、日付ジャンプっていうのもあるんですよね。
ね。
よく、こう、最新情報とか日付とともに書かれてたりしますよね。うん、そういうところって、大体こう、ページアクセスして読みたいなって思う、こう、部分じゃないですか。うん、だから、こう、日付が書いてあるところにいきなりジャンプできるっていうのは面白いかなと思って。
確かにね。
見たんですが、
あとなんか画面を拡大したりっていうのも。
画面拡大あるみたいですね。ね、これ僕は残念ながらちょっと画面が拡大されるとどうなるのかっていうのが分かんないんですけど。うん、
基本的に画面が上下2つに分かれていて、
はい、
上が通常のブラウザの画面で、下が読み上げられるテキストだけが表示されてる画面になってるんだけど、
はい、
上のオリジナルの画面も拡大できるし、下のテキストが表示されてるところも拡大できる。まあ、弱視とかロービジョンって言われてる人たちなんかにとっては非常に便利ね。機能かなと。
そうですね、
はい、
7段階でしたっけ
かな。うん、そうだね。
なんか 7段階の7番目ぐらいの最大の拡大率にするとなんか 2,3 文字しか
画面、かなり大きいけどね
画面上には入んないらしいんですけど
まあでも自分が見やすい大きさを選べるっていう意味では
すごいですよね。
いいんじゃないですかね。
うん、
うん、
あともう一つ特徴としてですね、あらかじめ設定ファイルを登録しておけば、
うん、
そのサイト をネットリーダーでアクセスした時に読みやすいようにするための、ナビジャンプ機能っていうのがあるんですよね、これがまた便利かなと思ったんですよね、まあもちろんあの設定ファイルは作んなきゃいけないんですけど、
まあ、あれだね、ホームページリーダーにこう変わるいい音声ブラザーになりそうな予感が、
そうです ね、はい、
でこれまた詳しくじっくり僕たちも試して上で
紹介したいと思います、
はい、
はい。それでは次のトピック参りたいと思います。株式会社インフォアクシアから新バージョンのカラーコントラストアナライザー日本語版がリリース。これ上ちゃんの専門
の、そうですね、はい、まあ、カラーコントラストアナライザーということでですね、はい、背景色と文字色のコントラストをチェックするツールなんですけど、
はい、
まあ、前から出してたんですけどね、今回リリースしたものは、W3C の WCAG2.0、
はい、
まあ、このワーキングドラフト最新版が5月に出たやつなんですけど、
はい、
ここで出ている、まあ、新しい輝度コントラスト比というですね、はい、新しい基準でのチェックも可能になってます。
なるほど。
で、まあ、それ以外にもですね、画面の一部とか画像単体で色覚シミュレーション、色弱の人にどう見えるかっていうシミュレーションもできるようになったりとかですね、
はい、
結構その画面に表示されてる色に関するシミュレーションが、できるツールになってますんで、
はい、
まあ、特にねコントラストに関しては、具体的な基準がなかなか今までなかったんですけど、
はい、
まあ、このツールを使って実際にその背景色と文字色で読みやすさが確保されてるかどうかっていうチェックをするにはですね、非常に便利なツールじゃないかなと、思います、
はい、
でこれはウェブアクセシビリティツールバーから起動することができるようにもなってますんで、
はい、
ぜひですね、色のチェックにお使いいただけたらなと。
なるほど。
いうもんですね。
このすいません、カラーコントラストアナライザーって、
うん、
どんな時にこう有効なんですかね。
そうですね、まあ実際にこうチェックをする時にこの色とこの色で読みやすいのかな、大丈夫かなっていう時、まあ大体色の組み合わせをチェックする時に使う、
はい、
あとまあ、使う色を決める時にも使えるかなと思いますね。
あ、なるほど。
とにかくこう色の組み合わせって今までこう曖昧なところがあったんだけど、まあ、このツールを使ってもらえれば、
はい、
丸か×か、ちゃんと WCAG2.0 の計算式で、チェックしてくれると。
なるほど。
ということで、まあ、誰がチェックしても同じ結果が得られるんで、
それは重要ですよね、
うん、同じルールをみんなで共有してチェックできるという使い方をしてもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、
というわけでカラーコントラストアナライザーに関するトピックでした。それでは次のトピック参りたいと思います。書籍ウェブアクセシビリティ
プレゼント当選者発表。イエーイ
イエーイイエーイ。いやー上ちゃんたくさん応募いただきましたね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でこのたくさんの応募の中からですね、はい、2名の方選ばせていただきました。
厳正なる抽選の結果、
はい、私の方からはですね、
はい、
ミルク様に、お送りしたいと思います、
はい、じゃあちょっとミルクさんの、
メッセージ
を、熱いメッセージをご紹介しましょうかね、
はい、
第1回から拝聴しております。
ありがとうございます、
もちろんアクセシビティブログの記事も全て読ませていただいておりますと。
嬉しいですね。
で、結構、ね、熱い思いを書いてもらってるんですけども、
はい、
アクセシビリティについて本格的に勉強しだし、音声読み上げソフトを利用されている視覚障害者の方に出会うことができ、生の意見を聞かせていただいて、ノーボーダーと言われているネットの世界で不自由なことがあるのなら、その壁を一つずつ取り払っていきたいと強く思い、もっと勉強をして障害がある方もない方も平等に情報を得られ楽しめるネットの世界を作っていくのが私の目標ですと。
素晴らしいですね。
熱いですね。
熱いですね。
いいですね。
頑張っていただきたいと思います、はいはい、そしてもう一方、上ちゃんの方からは、
はい、僕の方からはですね、
はい、
リナタチさんに決めたいと思います、
はい
はい、でリナタチさんはですね、やっぱりメッセージいただいてるんですけども、
はい、
通勤電車で楽しくポッドキャストを拝聴させていただいてますと。
嬉しいじゃないですか。まさに
狙い通り、
ね、狙い通り、
はい、で、スクリーンリーダーの音声を実際聞くことができるので、ポッドキャストはアクセシビリティの情報発信に最適なツールだなと感じてます、
はい、
そしてウェブサイトにもテキストで内容が掲載されているので、気になった単語など後でじっくり確認できるのがいいですと。
あ、そういう使い方もできますよね。確かにね、
もともとはね、音声聞くことができない人のためにテキストでもお届けしてるんですが、
はい、
確かにね、なんか聞き慣れない言葉とか出てきた時に後からテキストの方を読めば確認ができると。
そうですね。
なかなかこれは僕たちも思いつかなかった使い方で、
はい
はいはい、 で、一つ質問をもらってます。
あ、はい、
リナタチさんから、
はい、
アクセシビリティとは関係ないかもしれませんが、スペイン語の挨拶には何か意味があるのでしょうか。楽しげでいい感じなので、由来などあればポッドキャストで取り上げていただきたいと思います。
はい、
ということなんですが、
お答えします。
はい、
残念ながらですね、意味はありません。
全くないですね。もうノリです。
ノリでやっぱりあのなんかこう楽しそうに進めていきたいという思いだけで、こうあの挨拶を考えました。
個人的にはね、サボテンブラザーズっていう、
はい、
コメディ映画があるんですけど、
はいはいはいはい、
その現代がスリーアミーゴスって言うんですけどね、
はい、
僕はそれをちょっと意識してよ。はい、ということで、じゃあ、ウェブアクセシビティの書籍、ミルクさんとリナタチさんに早速お送りしたいと思います。
はい、というわけでアクセシビリティポッドキャスト第5回をお送りしてまいりましたが、アクセシビリティポッドキャストでは、皆様からのご意見、ご質問、ご感想などをお受けしたいと思います。
はい、
で、宛先はあの先日プレゼント応募でも使わせていただきましたメールアドレス a11y@mitsue.co.jp またはあのこのポッドキャストへのコメントという形で
ブログの方に書き込んでもらってもいいですね。
は
い、
そうですね、
はい
はい、お待ちしております。
はい、
それでは
アディオスアミーゴス。